モムタンの旅日記。鉄道大好きモムタンです。今回は前回のスカイレール乗車の話に出てきました、この春で廃線となる三江線について考えてみました。国鉄が分割民営化された約30年前に一時期多くの路線が廃線となり、第三セクターとしての再出発を余儀なくされました。廃止される路線は後を絶ちませんが、水害や地震などの災害による復旧が困難と思われる路線が中心でした。ところがここに来て、経営努力だけでは大幅な赤字を支えきれないとの理由で廃止となる路線が続いております。現在の鉄道網は政治家が路線決定に大きな影響力を与えた結果であり、開業前から経営の困難を懸念された路線も少なくないと聞いたことがあります。工事の進んでいる整備新幹線もこうした無駄な路線と同じ末路をたどらないことを心から祈っております。公共性の強い鉄道会社といっても慈善事業ではないのですから、多くの人から無駄だと言われないような経営がなされる必要はあるでしょう。地元住民は新しくできる道路を利用してマイカーや高速バスを利用し、鉄道離れが進んでしまうというのがパターンのようで、今度廃線となる三江線も同じような背景でした。ローカル鉄道にとって難しいのは、人口が減少傾向にある上、道路網の整備が進み、移動手段がマイカーとなるからです。乗客が減れば運転本数を減らし、一部乗客の見込める区間のみで折り返し運転をする。駅の係員を置かない無人駅を多くして、ワンマン運転を採用する。ドアの開閉を手動、押しボタン式とし、少しでも冷暖房などにかかる経費を減らす、など、涙ぐましい経営努力がなされています。観光客の誘致に関しては、貧弱な手段しか取られていないのが現状です。経営が厳しい中、多額の宣伝費を捻出できない。だからといって小手先の誘致をしても、一時ほんの少しの増客にとどまるのは当然でしょう。出かけるのに都合の良い時間に運転されているかどうかは非常に重要な問題ですが、定時運行が定められている以上、都合に合わせた時間に行きたい目的地まで運ぶということはできません。飛行機や新幹線などを利用して遠方からやってくる人にとっては、定時運行は欠かせません。この両者の希望を叶えるにはどうすればいいのでしょうか。方法として運転本数を1時間に3本以上確保するというのがありますが、利用客の数がいきなり増えることはないので、当然赤字は大幅に増えるだけです。三江線が走る中国地区の路線を簡単に説明します。瀬戸内海沿いを走る山陽本線と、日本海側を走る山陰本線がメインのルートで、山陽本線は並行して新幹線もあり、関西方面から倉敷までの間は特急も一部走っています。山陰本線も特急がありますが、姫路から中国山地の真ん中を縫うように走り、広島へ至るルートもあります。正確には姫路から紀新線で新見まで行き、新見から伯備線経由の芸備線直通運転の列車を乗り継げば広島まで抜けられます。途中何度か乗り換えが必要なので、ちょうど乗り継ぎの良い列車を選ばないとその日のうちに抜けられません。中国山地を縫う芸備線で広島から80分程度で三好まで行き、そこから日本海側へ郷の川沿いを郷津まで走るのが三江線です。当初は道路網が貧弱で鉄道待望論が多くあり、開業された当時はそれなりに利用客もあったそうですが、その後はマイカーの普及に伴い道路網の整備が進み、徐々に乗車人員が減っていったようです。地元の利用客が減少すれば、外からやってくるビジネス目的とか観光客しか乗客を見込めなくなってくるわけです。 大きな企業があるわけではないので、ビジネスユースを期待できないのです。観光客も特に目玉と言えるほどのものは少なく、あえて言えば、郷の川沿いを下る雄大な車窓程度でしょうか。観光客の誘致に関しては、日本も世界もいろいろ考えてはいますが、なかなか一朝一夕にはできません。人口の少ない地区で地元住民の足が遠のけば、虚しく空気を運ぶ列車となり下がるのはやむを得ない現状です。が、すべての人が列車を利用しないわけではありません。利用者の多くは他に有効な手段がないからであり、列車が走らなくなれば直接被害を受けるでしょう。代行バスを走らせるという手もありますが、利用者にとって負担が増えるでしょう。鉄道会社の運営は本当に逼迫しているのでしょうか。今回の廃止路線は JR 西日本が運行しているのですから、赤字をなくせば楽になるとはいえ、もともと運転本数が非常に少ない路線ですから、利益アップにつながるとは思えません。この路線は氾濫を繰り返してきた郷の川沿いを走るため、落石など線路の保全にかなり苦労しているとは聞きました。ほぼ並行している備後落合から新地まで走る木槻線は、観光列車オロチ号もあれば、途中スイッチバックするという路線でもあるためか、現時点では廃線という具体案まではまだ出ていないようです。皆さんも人事としてではなく、身近な例を挙げますから考えてみてください。遠鉄電車に乗って西鹿島まで行くだけなら、駅で5、6分待つ覚悟をしていれば、あまり時間を気にせず駅へ向かえると思いますが、西鹿島で乗り換えて木賀まで行くとなるとどうでしょうか。乗り継ぎの良い列車を選んで遠鉄電車に乗るのではないでしょうか。天竜浜名湖鉄道の運転本数は時間帯により異なるものの、1時間に1本程度しか走っていないため、西鹿島で50分近く待たされるからです。このケースは比較的運転本数の多い、しかも別路線への乗り換えでしたが、待ち時間を気にせず乗るなんて人は多分ほとんどいないでしょう。同じ路線を乗り継ぐだけなのに、2時間に1本とか、時には半日も次の列車を待たなければならないとしたらどうでしょう。利用しないでしょう。こんな運行形態をとっている路線に、果たして観光客を呼び込めるものでしょうか。ところがです。昨年の10月末の平日に乗車した時には、三好駅を発車した時点ですでに立っている人が多く、結局私は乗り換え駅まで一度も座席に座ることができませんでした。途中の駅でさらに乗客が乗り込んできて、都会の列車並みの乗車率となってきたのには本当にびっくりでした。以前乗った時は、両手で足りる程度の数の乗客しかいない時間がほとんどだった記憶があります。今回の満員列車の乗客はどこから、どのような手段で来たのでしょうか。確かに私と同じ広島から芸備線でやってきた人も多かったのですが、それよりも多くの人がすでに乗車していました。乗り換え駅でもないところから乗り込んできた多くの人は、一体どういう手段でやってきたのかとても疑問でした。答えはこういうことです。廃線前ブームに乗っかった乗客の大多数は、バスツアーを利用し、集合場所から駅まではバスでやってきて、三江線の車窓を楽しんだ後、都合の良い駅から再びバスで他の観光目的地へ向かうということでした。鉄道会社単独ではこうした時間優先の観光プランはできないかもしれませんが、バス会社と提携すれば道路沿いでは絶対見ることのできない郷の川の景勝が楽しめる目玉もあるわけです。今回のようにこれが最後というような歌い文句を使えないとなれば、観光客を呼び込む力は大幅に減少するでしょう。廃線となる路線に乗るたびにこうした妄想を抱いてしまうのです。筋金入りのてっちゃんだからでしょうか。鉄道大好きもぐたんでした。